リタス大江真理子のモヤモヤトーク。
皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなどをリスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は越永秀文編集長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタス編集長の越永秀文です。よろしくお願いします。
お願いします。越永さんには、はい、今年の初めに、はい、ハワイでの LED 教室という、
大反響の
特別講座をやっていただきましたけれども、そうなんです、リスナーの方からメッセージたくさんいただいております。イータンさん、30代男性会社員の方からいただきました。実は私モヤモヤがございます。 LED 電球で火傷しそうになったことがあるんです。越永教授はマイケル・サンデル教授の向こうを張って省エネでクールでも話の中身は熱いぞと言っていましたが、てんてんてん、とっても熱いんですってLED ねえ、知りませんでしたね。
人は見かけに言わないもんですね。
あのソケットの部分がとっても熱いんだそうです。そこで LED 教室も話が進むと越永教授の語りが意外に熱くなってくるのですが、それが良いと思います。 LED も意外に熱いんですね。ただ LED 電球を取り外す時などは普通の電球と同様に消した直後ではなく十分に電球を冷ましてから触るようにしましょう。さらに越永流の寒い親父ギャグを電球に話すと冷めるのが早くなるかもしれませんよでは親父ギャグがなくても寒い日が続きますが、どうぞご自愛くださいますよって
もっと寒くしてやろうかって感じしますね
確かに今寒い日が続いていますけどね、越永さんのせいではないですもんね。
そうですね、まあ、だからちょっとやっぱりこれ以上寒くしたら皆さんにご迷惑だと思うので今日は寒くしないようにしましょうね、
はい、おー、あとあのこの方誕生日がビスマルクさん、40代男性公務員の方。なぜハワイからの放送なのでしょうか。なんであんな嘘を新年早々ついたのでしょうか。とても気になって仕方ありませんという、
なんとも言いようがない。これは
寒かったからですよね。暖かくなりたかったんです、
うん、皆さん暖かくなったんじゃないのかな、聞いてて。
どうでしょうね。それは
少なくとも誕生日がビスマルクさんは全然暖かいと思わなかったですかね、
そこがモヤモヤして新年早々ずっと考えてしまったそうです。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス銀行日本経済新聞社の提供でお送りします。今週のもやもや川柳。若者の深刻なもやもや離れさん、40代男性会社員の方の作品です。白物も振るわず赤字で真っ青に、白物も振るわず赤字で真っ青に。日本のお家芸だった自動車や白物家電も韓国や中国に追いつかれ始めて、ついに貿易赤字に。これまで貿易黒字が当たり前だったので、このニュースに真っ青になった方も多いのではないでしょうか、ということです。
そうですね、これは真面目な川柳ですね、珍しく
そうですね、
この番組にしてはね、確かにね、まあ、今そういう心境ですよね、
はい、真っ青な心境でしょうか。
いや、私は全然真っ青ではないですけども
白物も振るわず赤字で真っ青に、白赤青とカラーが入っております。
なるほど、これやっぱり欧州の債務危機もちょっと意識したかもしれませんね。
お、
白と赤と青ってこうフランスの国旗こう縦に、
あ、ね、そうですね、
もしかしたら深いのかもしれないですね。 だけどこれちょっと白赤青ね、
はい、
これ縦縞じゃなくて横縞にすると どこの国旗になるか知ってます？
どこでしたっけ？ありますよね、
オランダね。
あ、オランダですか。
でオランダ人ってずっと昔からほらケチって言われてるじゃないですか。
そうなんですか、うん、
だからゴダッチっていう英語はほら割り勘にしろとかね、もうあのヨーロッパではオランダ人っていうとなぜかもうケチと言われてるのね、はあ、
そうなんですか。
なぜかってこう旗がこう横にこうあるでしょ、
はい、
そうすると端が切れてってもう旗としてずっと使えるわけですよ、ね、でフランスの場合はそういかないですよね。
まあ端が切れていくと、
端が切れていくと色がその
困っちゃいますね、2色になったりすると、
うん、だからオランダは考えてるんです、は
い、へー、ということで、はい、若者の深刻なモヤモヤ離れさん、モヤモヤ離れしてほしくないですけどね。
そうですね、
そこはよろしくお願いします。
そこはね、はい、お願いしたいですね、
素敵なモヤ戦どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで本題に参りましょう。今回はこのモヤ戦、貿易赤字になったという話がありましたが、はい、これにまつわるテーマです。31年ぶりの貿易赤字について、貿易大国日本の呼び名今後変わってくるのでしょうか。まずは日本経済新聞のこちらの記事をご紹介しましょう。1月25日水曜日付の日本経済新聞夕刊一面の記事です。貿易赤字31年ぶり、2011年 2.4 兆円、円高震災で輸出減、燃料輸入は急増。財務省が25日に発表した通関ベースでの2011年の貿易統計によりますと、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は2兆4927億円の赤字となりました。赤字は第二次石油危機による原油価格の高騰で輸入額がかさんだ1980年以来31年ぶりとなります。東日本大震災後の部品不足が輸出の足かせとなったほか、ヨーロッパの債務危機や円高も輸出を下押ししました。一方、輸入は火力発電用の燃料が増加、輸入の高止まりで貿易赤字が定着する可能性もあります。ということなんですけれども、まずはこの貿易赤字というのがどういう状態なのかというのからご説明いただいていいですか。
そうですね、はい、じゃあまず貿易収支とはどういうことかということなんですけどね、
はい、
でそのこれは物の輸出額から輸入額を差し引いたものなんですね、はい、で貿易黒字ということは簡単ですよね、輸出の方が輸入より多いと、
多いと、
うん、いうことなんですよね。
ということは貿易赤字ということは、はい、輸出よりも輸入の方が多い
と、そういうことですね。で今31年ぶりに、まあ、そうなったということなんですね、
はい、
でまあ、あの中身を見るとまず輸出の方がですね、2.7% 減、輸出が減ったと。であの大震災でやっぱり生産にブレーキかかりましたよね、
部品不足とかね、
まあ、さっき説明ありましたけどね、でやっぱりその自動車の輸出っていうのが1割減ったんですね、まあ、それが結構大きく響いた。で一方輸入はどうかというと、はい、輸入の方も増えたんですが、これは急増したんですね。だからむしろどちらかというと輸入の急増の方がですね、影響として大きかったということになるんですけれども、
どれぐらい増えたんですか。
これがですね、まあ、12% 増えてるんですね。
12%、
はい、でこれは、まあ、あの先ほど説明ありましたけど原発の停止ね、まあ、これに伴って、まあ、その火力発電用の需要増で液化天然ガス LNG ね、
はい、
まあ、この輸入がすごく増えたんですね。でこれ4割近く増えてしまうと。でこの LNG の輸入はですね、数量とそれから金額、これともに過去最高になったんですね。だからやはりこの震災の影響ってのは結構大きかったというふうに言えるんですよね。であのこの間あの日本は超円高だったということなんでね、それその円に直して考えると、その輸入金額というのはですね、 その、まあ、それなりに抑制されているはずなんですけれども、はい、まあ、それ以上にやはりこの数量が大きく伸びたというのが、うん、その輸入額が増えた原因ということになりますよね。
そうですか。じゃあもしこの円高でなければ、もっとその赤字幅が広がっていた、
そういうことになりますよね、
かもしれないと、はい、
まあ、あの輸出の方もですね、増えた可能性ありますけど、まあ、多分それ以上にですね、やはりその輸入額の方が大きく膨らんで、さらに、 貿易赤字幅が大きくなった可能性はありますよね。
あの先ほどの記事にありましたけど、この貿易赤字が定着する可能性っていうのはあるんでしょうかね。そうなるとちょっと困るんじゃないですか。
そうですね、あのそもそもね、日本はこれいずれ貿易赤字になるだろうというようなことをですね、すでに、2005年小泉政権時代ね、経済財政諮問会議が作ったですね、日本21世紀ビジョンというのがあるんですけれども、はい、そこでも予想はしてたんですね。で2030年度の、まあ、転落と、はい、いうことを予想してたんですが、でそれがもう20年近く早く来ちゃったということになります ね、
そうですね。
ですからこれはまあやっぱりリーマンショックとか、まあ、それからあの震災でね、やはりその日本の貿易構造が予想よりも早く大きく変化してしまったということだと思うんですね。でこれがもしかしたらこう長く続く可能性やっぱりあると思うんですよね。
今回のこの貿易赤字に転落というのは国内外でどういうふうに受け止められているんですか。
論調として多いのはやはりその物の輸出で稼ぐね、はい、日本の成長モデルが曲がり角を迎えたと、まあ、確かにそう言えるんですけれども、まあ、やはりそういう受け止め方が国内で多いんですよね。それで海外ではですね、はい、これをまた日本の衰退の象徴と、
あそこまで、う
ん、受け止める論調結構目立つんですね。まあ、例えばそのウォールストリートジャーナル、アメリカのね、ええ、これは日本の輸出時代の終焉という特集まで組んだんですね。
終焉、
終焉、もう要するにもう日本の輸出は終わりだと、うん、もうアメリカはまで過去やはりその自動車摩擦、ええ、まあ、象徴されるようにね、まあ、結構日本市場にまあ市場席巻されたという思いがあるので、やはりまあその点まあ感慨深く受け止めてるのかもしれないですけどね。
ちょうどあの前回のベリモヤでコダックがチャプター11という話を取り上げましたけれども、その時もこう日本の中にはあの貿易摩擦で痛い目にあったから感慨深い人もいるのではないかというようなことを言いましたけど、向こうでも同じような思いを今している方がいるかもしれないっていうことですね。
いうことだと思うんですね。
では実際にこの貿易赤字になってどういう影響が出てくるんでしょうか。
あの専門家ね、まあ、エコノミストとか、まあ、そういった人たちはですね、まあ、幾度同様に心配しているのが、はい、まあ、経常収支まで赤字になってしまうリスクなんですね。
経常収支というのは、はい、
まあ、よく聞く言葉ですけども、はい、ここでちょっと改めて説明しますとね、まあ、経常収支というのは今話題にしたその貿易収支プラス所得収支プラス、はい、サービス収支プラス、うん、経常移転収支という、まあ、そういう計算式になるんですけども、
うん、はい、所得収支というのは何なんでしょう。
はい、これもよく聞く言葉だと思うんですけれども、その海外からね得られるまあ配当とか利子、それと海外に逆に支払っている配当と利子の差額なんですね、うん、ですからその資産からどれだけのリターンを得ているかというその程度を見るということなんですけれども、はい、うん、日本はですねこれが年間でざっと14兆円ぐらいの黒字なんですね、うん、でその貿易黒字を元手にですね、はい、その企業とかまあ個人がね海外資産に投資をして、そこから得られる利子や配当がまあどんどん増えてきたということなんですね、うん、で2005年からはね、はい、この所得収支の黒字の方が貿易黒字が大きくなって
ですか。はい、じゃあもうすでにその日本の収益構造というのは変わってきていたんですね。
そうですね、その
まあ
投資に対するリターンがものすごく大きくなっているという構造だったんですね、うんうんうん、で、まあ、あの先ほど説明しましたけども、その他にあのサービス収支と経常移転収支ってありましたでしょ、で、まあ、これはね特にサービス収支というのはまあ日本人の海外旅行、まあ、こういったものでどういうふうにお金がやり取りされるかっていう話とですね、それから経常移転収支っていうのはまあ途上国への資金援助などね、あ、まあ、こういった話で、これはもともとずっと両方とも赤字なんです、うん、ですから日本の黒字というとですね、はい、もうこの貿易収支とこの所得収支でこれで稼いできたという構造になってるんですね。
今回はそのうちこの貿易収支が赤字に転落したと、
そういうことなんですね、で、まあ、そうなるとどういうことになるかというと、要するに経常収支を構成する4つの要素のうちね、はい、黒字なのはまあ、所得収支だけと、
そういうことですね、
ということになったんですね、うん、 で、まあ、これ、まあ、すごく分かりやすく説明するために例えて言うとですね、はい、言うなれば日本は、まあ、利子や配当だけで暮らす資産家のようなものだという言い方ができるんですね。
では利子や配当が減ってしまった場合、暮らし向きが苦しくなってしまう。
そういうことですよね。ごく単純に言えばそういうことになります。
でもまあ急にその利子や配当が減るということってあり得るんでしょうかね。
そうですね、もちろん簡単には減らないですよね、まあ、ですけどよく見るとですね、そのリーマンショック以降は世界的な低金利の影響でね、所得収支の黒字額って縮小傾向にあるんですよ。でこうした中でね、仮にその貿易赤字の方がまあどんどん膨らんでいくとですね、いずれ貿易赤字が所得収支の黒字を上回ってですね、経常収支全体が赤字になってしまう可能性は否定できないんですね、で専門家はまあそれを心配しているということなんですね。
経常赤字になると困ってしまうと、
はい、
はい、
さっきのまあ資産家の話をちょっと思い出してほしいんですけれども、もしその今海外に持ってる資産ね、例えばその海外の株とかですね、あるいはもし考えなきゃギリシャの国債を持ってましたとね、でこれがまあ暴落したりですね、デフォルトしちゃって全ての資産が吹っ飛んじゃったと、そしたらその利子や配当収入がなかったら生活できませんよね、そしたら普通政策できなくなったらどうします、はい、
資産が全部吹っ飛んでしまってるわけですからね、とりあえず誰かからお金を借りるとか、
まあ、結局そういうことになっちゃうんですよ、で経常収支っていうのは結局何を言ってるかというと、その海外とのお金のやり取り全体を示してるんですね、ですからそれが赤字になるということは資金が不足するということなので、それを補うためにやっぱり海外から資金を取ってくる必要があるわけですね、ですからその経常赤字というのは日本が海外から借金するということを意味してるんですね。でその国が海外から借金するってどういうことかっていうと、簡単に言うと外国の人に国債を買ってもらうってことですね。
あ、そういうことになるわけですね、
そういうことなんですね、ですからそのよくアメリカの経常赤字を日本や中国がファイナンスしているっていう、まあ、そういう表現聞いたことあると思うんです、ね、
あります
ね。まさにそういうことなんですね。アメリカはやっぱり経常赤字があって、海外から資金を取ってこなきゃいけないと、でそれを中国と日本に追ってるわけですね、でその米国債の保有額一番多いの実際中国で、次は日本ですよね、ですからそういう言われ方するわけですね。
となると日本も経常赤字になった場合はその海外に国債を買ってもらう必要が出てくる、はい、ということですか。
そういうことなんですね。でその時にどんなことが起こるのかということなんですね。
今って日本の国債は外国人の保有率が低い。
そうですね、ほとんどが日本の投資家が持ってるわけですね。日本の公的債務っていうのは、まあ、1000兆円をまあそろそろ超えると言われてますよね、で、まあ、GDP の2倍を優に超えてるわけで、まあ、これまあ先進国で最悪ですね、まあ、繰り返し言ってますけれども、ギリシャよりも高いわけですね、でそういう国に対してですね、お金を貸す、でそういう国の国債を買おうという海外の投資家はどうするか。その時はおそらくですね、今みたいな低い金利じゃなくてすごく高い金利を要求するはずなんですね。そうするとですね、まあ、ギリシャみたいにこうどんどんその国債の金利が急騰していっちゃうとですね、もうこの借り換えすらできない、新規に国債が発行できない、
そうなってしまいます、
そうするとこう財政が一気に破綻する可能性が、
それは困ります、
あるということなんですね。
日本の10年債の利回りというのは今は 1% 未満ですよね。
そうですね、
それが上がっていく恐れがある、
そういうことなんですね。で今そのヨーロッパの債務危機に直面している国、例えばギリシャですとね、ギリシャの10年債っていうのは今 20% 台の後半から 30% 台ぐらいまである、そのぐらいまで上昇してるんですね、でそのイタリアもですね 6% 台の後半からまあ 7%
ぐらい、もう 7% というのはその、
危機ラインと言われてるんですね、
危機ラインと言われてますよね、
まあ、そのぐらい要求されているので、まあ、まさにその通りとは言いませんけれども、まあ、そのぐらいのね高い、利回りを要求されても不思議ではないんですね、 もしそうなってしまうと、その新規にやはりもう国債を発行できないということになってしまいますので、まあ、財政が破綻してしまう可能性があるということなんですね。
いやでもどうなんでしょうね、実際にそういう経常赤字になるということはあり得るんでしょうかね。
そうなんですね、まあ、専門家に聞いてみたりするとですね、やはりその2010年代にはね、まあ、経常赤字になるんじゃないかという予測が結構目立つんですね。まあ、なぜかというと、やはりその先ほどその構造変化って話をしましたけれども、その原発がもし再稼働しないと、いうことになるとですね、まあ、火力発電に頼らざるを得ないということで、そうするとその LNG などのエネルギー輸入がね、まあ、これ構造的にどんどん増えてくるということになりますよね。それから一方、その日本企業今海外生産どんどん加速してますよね。そうするとまあ国内での生産というのは減って、まあ空洞化すると言われている。それはイコールですね、日本からの輸出が減るということなので、これやはりその貿易赤字がですね、どんどん膨れる可能性があると、でそうなってくると、いずれその所得収支の黒字でですね、その赤字埋められなくなるということになりかねないということなんですね。ですから、その今のうちにですね、その経常赤字にもしなっても慌てないように、やはりその財政再建、まあ、これにやはり道筋をやっぱりつけておく必要やっぱりあるんですね。
あとは今は円高が続いていますけど、この貿易赤字、為替にも影響はしてくるんですか？
当然そうなりますよね、
円安要因になるわけですよね。
おっしゃる通り円安ですね。でその今までは、まあ、輸出で受け取ったドルを売って、まあ、円に換えるニーズ、ね、これは貿易黒字である限りそのニーズがものすごくあったということなんですが、まあ、そのニーズが減る一方でね、この輸入が増えてくるわけですから、輸入代金を支払うためにね、円を売ってドルを手当てする需要の方が多くなってくるわけですね。そうするとこれは、円安ドル高ということになりますよね。でまあ、これまでその円はまあドルに対してまあ一貫して強かった、まあ、円高だったというのはね、これ実はやはり日本がずっと貿易黒字だったのに対して、アメリカがずっと貿易赤字だったことも大きな理由の一つなんですね。もちろんまあ為替相場ってのはまあそれだけで決まるわけではないんですけれども、その貿易面で見るとですね、やはりその円高圧力が和らぐというのは確かなんですね。
貿易構造が変化した日本、これからどういう戦略が必要なんでしょうね。
やはりその、まあ、経常赤字になっちゃうとね、まあ、さっきみたいなリスク、まあ、ありますから、それをやるには財政再建に道筋つけなきゃいけない、それもなかなか今簡単にはいかないですよね。ですからやはりその経常黒字するためには、例えばね、貿易黒字に転換する努力をする必要があったりする可能性があるわけですね、そうするとやはり成長戦略っていうものは非常に大事になると思うんですね。でまあ、その成長戦略何かって今目先考えられるのがやっぱり TPP だと思うんですね。で TPP でまあ市場を広げてですね、そのアジアの成長を取り込めば、また日本がその輸出がどんどん増える可能性、これもあると思うんですね。でその一方でやはり同時に税と社会保障の一体改革、まあ、これをしっかりやって、やはり財政再建に道筋をつけとかないと、もう海外勢にですね、国債いざというふうに買ってもらえないということになるので、やはりいろんな政策を動員してですね、まあ、総力を挙げて、取り組んでいかなきゃいけないということだと思いますね。
政治の決断が今後の日本の行く末を決める本当に重要な場面に来てるんですね。
そうですね。ですからこの貿易赤字の問題っていうのは、これ本当にまだ政治に跳ね返ってくる問題であるということをよく認識しておいてほしいなと思いますね。
以上、マリコの今週のモヤモヤでした。日経ベリタス、今週の
パワープッシュ。
やっぱりそこはこうやる気のない感じがお好きなんですか？
そうじゃないです、脱力してるだけなので。
さあ、では脱力したところで、ここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ベリタスの中から、越中さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきましょう。まず日経ベリタスの今回のカバー特集はこちらです。 ドラギの魔法いつまで、落ち着く市場、残るソブリンの爆弾ということですが、どういう内容なんでしょうか。
はい、ドラギ、これドラギさんですね、はい、欧州中央銀行の総裁、
ECB 総裁、
うん、この方がですね魔法をかけたという話なんですね。
どういう魔法なんでしょうか。
1月の13日にですね、
はい、
アメリカの格付け会社が9カ国の格下げをしましたよね。
スタンダード&プアーズですね、はい、
そうですね、フランスとオーストリアが AAA から転落したということですよね、で、これある程度予想はされてたんですけれども、もしこれが来たらマーケット大変だとみんな身構えてたんですね。でそれから2週間経ってんですけれども、実はその欧州のマーケット、嵐の予感もあったんですけどね、
はい、
嘘のように静まり返ってる。
あ、確かにそうですね。
あれだけショックが来たのにどうしたんだと。でそのユーロ、為替はですね、一時対円で100円割れるぐらいまで売られましたけれども、今もう102円台まで足元戻ってきた、
はい、
さらにですね、ロンドン銀行間取引金利ライボーね、でこれもですね、実は低下して、昨年3月以来の水準になっている、これ銀行同士が資金をやり取りする、マーケットですけれども、ここの金利が下がってくるということは、お互いにですね、そんなにリスクがないなと思い始めたということですね。でさらに、その欧州各国のですね、イタリアなどの国債入札続いてますけれども、これも順調に消化されている。
そうですか、
ね、大変なことになるとみんな身構えたのにですね、ところがどっこいなんと静かじゃないかと、でこれは実はドラギマジックというふうにマーケットでは称えられたんですね。
ドラギさんが何かしたんですね、
そういうことです。ドラギさんがかけた魔法が効いたというふうにマーケット受け止めたんですけども、
具体的にどんなことをしたんでしょう。
何をしたかということなんですけどね、去年の12月ですけれども、資金の大量供給やったんですね、覚えていらっしゃいます。期間3年で、1% でこれで、借りたい人どうぞと、銀行さんどうぞと言ったらですね、これがざっと4890億ユーロということで、日本円でだっと50兆円、でこれだけ貸し出したんですね、でマーケットですね、これ当初あまり評価そんなしなかったんですね、当時思い出してほしいんですけれども、やはりその当時マーケットが ECB に対してですね言ってたのは、国債、例えばスペインとかイタリアとかね、ああいった国債をマーケットからもっと買い増してほしいと、で買い増すことによってとにかくその国債利回りの上昇に歯止めをかけてほしいと、これが一番効くんだということをずっとマーケットは要求してたんですけども、ドラギさんは固くなりそう拒否して、やらなかったですね。
そうではなく、資金の大量供給を行った、
彼はこれをやったわけですね。で、実際その直後はですね、そんな効果はなかったんですけれども、やはりそれから1ヶ月ぐらい経ってですね、やはりそのお金が実際行き届くようになってみると、はたとね、これ効くじゃないかと、その効力にマーケット気がついたということなんですね。
その資金大量供給の効力っていうのは、具体的にはどういうことなんですか。
要するにですね、その今銀行がね大量に保有しているその欧州各国の国債の値下がりでですね、損失を被って倒産とかね、大変なことになるんじゃないかと、で実際その資金繰りが大変なんじゃないかというその不安が解消したということなんですね、要するにその銀行はその自分たちの社債っていうのを召喚しなきゃいけない、特に2月にそれがすごく多かったんですね、そのための資金をどうやって手当てしようかと、でお互いですね疑心暗鬼になっている銀行同士のお金のやり取り、ストップしてましたから、
そうでしたね、
でどこから金を取ってくればいいんだっていう時に ECB がねドワーッとお金くれたと、貸してくれたわけですね。でそれで、あ、これでもう召喚できる、大丈夫だということで、その2月危機っていうのはですね、一気に後退したんですね、
滞っていたお金の流れが再び、
そういうことですね、
循環し始めた、
でその大量のお金を手にした銀行はですね、その実際自分たちの社債を召喚するまでの間ね、運用しようかなということになって、それをその銀行間市場に貸し出しに出したりとかですね、それからその実際に国債の入札、これに回すようになってきたんですね、ですからその欧州各国今続いている国債の入札がですね比較的順調にいっていると。で実際その ECB から借りている金利って 1% ですね、はい、でもしこれをですねイタリアの国債に運用に回したらですね、さっきイタリアの利回りの話しましたけど、まあ、6とか7とかねそういう水準ですよね。そうすると 6% とするとですね 5% の利ざやが抜けるわけですね、うん、稼げちゃう、
はい、
で市場っていうのはやっぱりね何を恐れてたかというと、とにかくその欧州の銀行の突然死なんですよ、うん、突然倒れるリスクね、でそのリーマンショックみたいなことが起こったら困るというので、それが一番気にしてたんですけれども、このドラギマジックでですね、その突然死っていうのがですね封じ込められた
んですね。解消、
う
ん、
そうで、もう市場ではこれやっぱりバズーカ砲だったなということで、まあ、その銀行株の方も反転していったということなんですね。で、まあ、その結局そのこうも言うわけですね。ドラギさんは自分たち ECB が国債を買いますのは拒否したと、ですが銀行に国債を買わせたと、うまく、
はい、
これは非常にしたたかだというふうに言われてるんですね。で実際その、まあ、2月の末にももう一回ですねこの大量の資金供給やりますので、はいはい、ね、これで、まあ、危機はだいぶ遠のいたんじゃないかというふうに受け止めたんですね。
ただその供給というのを定期的に続けていかなければならない状態だということは、はい、まだまだ危機は終わっていない、去っていないということ
ですか。そうですよね、その通りです。あの問題国の債務削減というのはこれ思うようにやはり進んでないですよね。まあ、特に焦点のギリシャ、はい、まだ揉めてますよね。
そうです ね。
で去年の10月にその国債の、ね、元本の 50% をカットしましょうということで、民間の銀行団と、まあ、合意は知ってるはずなんですけれども、はい、今何が揉めてるのかというとですね、まあ、これどういう仕組みでやろうかということでいくと、その昔の国債を新しい国債と交換することによってですね、実質的に債務を削減しようとしてるんですね、はい、でその新しい国債の期間と利率をどうするかということで揉めてるんですね。でここのところまで決めてなかった。でそれ決めてない大事なところ残して細かなところ、悪魔は細部に宿るということなんですね。でそれが引っかかっちゃってると。でなぜならと、まあ、新しい国債の利率がまあ低くなれば、はい、まあ、その国債を保有している銀行などの債権者の負担は増しますよね。
そうですね。
でもし仮にね、その新しい国債の期間がですね30年間で 3% 台ということならね、計算すると実質的にですね 70% の削減になっちゃうんですね。 50% って言ったのがですね実質的に7割になるのかと、
まあ、
だからそれは困るよということでまだ揉めてると。で銀行の方はです、民間サイドはね、やはりこれ最低 4% はつけてくれないと飲めないと、
うん、言ってるわけですね。
そうですね。その一方で、まあ、ギリシャ、それから今度先 EU とかですね、 IMF もね、まあ、それじゃギリシャの債権困るんで、うん、もっと低くしてほしいと。で 3.5% とも言われてるんですね、
はい、
でこれが揉めてるの で当初はその23日のですねユーロ圏財務省会合、まあ、ここで合意するということだったんですけれども、結局それを間に合わないでですね、うん、やはり伸びてしまったということなんですね。
そうですか。
でそもそもそのこれが決まらないとですね、ギリシャに対する第二次支援できないんですね、
はいはい、
そうするともしそうなっちゃうとですね、ギリシャもですね自分たちの国債償還しなきゃいけないんですけれども、うん、でその償還資金の手当ができないということになると、これ本当あの一番マーケットが恐れている無秩序のデフォルト、それが来ちゃう可能性があるというので、今ここが焦点になっているということなんですね。
無秩序のデフォルトとその秩序だったデフォルトっていうのはどう違うんでしたっけ。
秩序だったデフォルトっていうのはですね、その、まあ、お互い合意してこうこうこうしましょうと、でカットしましょうということで話し合いでやるやつですね。と無秩序のデフォルトというとですね、こう突然、例えばギリシャがもうこれやっぱりダメですと、これはもう償還できませんと言い始める。
そんな中ポルトガルも追加支援要請かという、ちょっとこう不穏な動きになっているようですね。
そういう観測が、出てるんですけどね、まあ、なぜかというとそのポルトガルの国債の10年ものの利回りがまたこれ急騰してるんですね、 で今その足元でですね 15% を突破するということなんですけれども、まあ、これはその格付け会社がですねこれを格下げしちゃって、で投機的水準というふうにしちゃったんですね、
はい、
でまあ、このショックでもって、利回りがまあ急上昇しているということなんですね、まあ、ただそのポルトガルのサイドはですね支援の資金やまあ時間をさらに求めることはないというふうにして、まあ、そのギリシャのような追加支援が必要になるとの憶測を打ち消そうとまあしてますけれども、まあ、それともやっぱり市場は心配しているということなんですね。で、まあ、そのこのドラギマジックもですねいずれやはり効力を失うわけですよね。
いつまでも
続けることはできない、で言うなればこれはやっぱり時間を買っただけなんですよ。でドラギさんは時間を買ってあげたんだ、だからあとはあなたたちがですね、
はい、
欧州の首脳が過剰なその政府債務の削減ね、これに向けて真剣に取り組んでくださいということを言ってるに等しいんですね、で実際その欧州の首脳がまあ機動的に基金を克服するということで、まあ連携していかないと、
はい、
まあ、市場にまた突然ですね嵐がやってくる可能性があるということなんですね。
ということで今回の日経ベリタス今週のパワープッシュカバー特集はドラギの魔法いつまで、落ち着く市場、残るソブリンの爆弾でした。それではその他のおすすめ記事の見出しをご紹介しましょう。まずは特集面です。日本国債バブル18ヶ月以内に崩壊、アメリカサブプライム危機を予見した男、日本売りを語る。そしてフォーカス面、日の丸外食アジアに根付くか。会社がわかる面、 M&A 日本が狙うヨーロッパ企業。そしてインサイド面です。オリンパスすっきりしない上場維持ということで、発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。
ベリタス経済単語辞典ベリタン、こんなん出ました。さてポッドキャストだけでお届けするベリタス経済単語辞典、略してベリタンです。今更人に聞けない経済用語をベリタス編集部の皆さんにシンプルに解説していただきましょう。 NMA 宇太郎さんにツイッターでご質問いただきました。ベリタンで MMF の解説を聞いているとコマーシャルペーパーという言葉が出てくるんですが、コマーシャルペーパーって何ですかということです。前回このベリタンで MMF について解説をしたんですが、その運用対象として出てきたのがこのコマーシャルペーパーでした。越中さん、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。コマーシャルペーパーね、
はい、
これあの企業がまあ資金調達のために発行するまあ短期の社債で、
はい、
略して CP、
ああそうですね、
まあ、聞いたことあると思うんですけどね、まあ、CP なんて言います、まあ、あの期間短期って言ってもね、もう3ヶ月とかですね6ヶ月とか非常に短いんですね、うん、ですから本当ごく短期の資金繰りを賄うために発行するものなんですね、
はい、
でまあ、主にその財務内容がまあ良好な企業、まあ、これが無担保で発行するというケースがほとんどでして、うん、
無担保、
はい、無担保なんですね。で欧米市場で発達して日本では1987年にまあ登場してますね。ですからその企業にとっては銀行の借り入れと並ぶまあ重要なまあ資金調達手段ということになってるんですね。でただそのまあ直近では2008年9月のリーマンショック、まあ、これに端を発したまあ世界的な金融危機の局面で、
はい、
やはりその発行が一時困難になっちゃってね、まあ、企業の資金繰りが圧迫されたというようなケースもありました。
その時にこのコマーシャルペーパーを、はい、日銀が買い取るというようなニュースがありましたよね。
そうですね。で、それによって、救済措置をしたということもありますね。
ということで NMA 宇太郎さん、お分かりになりましたでしょうか。皆さんもぜひきちんと理解しておきたい経済単語がありましたらご質問ください。経済のプロであるベリタス編集部の皆さんが分かりやすく解説します。ご応募はラジオ日経のホームページかツイッターでお願いします。 ツイッターではハッシュタグベリモヤをつけてくださいね。
ご質問を採用させていただいた方には編集部から日経ベリタスの試読紙をお送りいたします。どんどんご質問お待ちしています。
お待ちしております。今週の日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。越中さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。今日も外が寒いんで、やっぱりあんまりこうまた寒いギャグ行くともっと寒くなっちゃうんで、今日は封印して真面目に今日やりました
よ。確かに今日、振り返ってみると真面目ですね。
最後の最後に出てくるかっていうケースもあるけど、今日はそれやりませんから大丈夫です。久しぶりですね。
そうですね、それではここでリスナーの方からいただきましたこんなメッセージご紹介しましょう。もやもやな大江さんの方が好きさん、40代男性自営業の方からいただきました。ありがとうございます。先ほどテレビをつけて偶然田瀬康弘の週刊ニュース新書の放送を見て、動く大江さんを初めて見ましたベリモヤの大江さんとは印象がかなり違いました。テレビではおしとやかな才女という印象を受けました。ベリモヤで掛け合い漫才をやっておられる大江さんとどちらが本当の大江さんですか
掛け合い漫才ねそういう風に聞こえてるとしたら、不徳の致すところですね。
そうですか、ベリモヤは掛け合い漫才番組だったっていう、
という風に受け取られたとしたら、ね、
経済番組ですよね。でもそれはそれで軽妙なトークができているのかもしれないと思うと嬉しくなったりするんですけど、まあ一応経済番組ということなんですけどね。
そうですね、だけどあとその、ね、どちらが本当の大江さんですかっていう風になってますけど、モヤモヤサマーズを見てもらうとね、また全く違う大江真理子さんに会えますよね。
振り切れてますからね、
振れてるよね本当に
振れてる
思いっきり
そうですか
ぜひ機会があったらですね、ご覧いただきたいなと思いますねこれね
恥ずかしい。そうなんですよ、最近結構真面目な番組用の取材で行った取材先の方にですね、もや様を見ていますよって言われるとちょっとこうどんな表情をしていいのかわからなくなる瞬間があるんです。でもそれも含め全部私ですもんね。
そうだね、
いろんな仕事がございます。ぜひよろしければ全部ご覧くださいちなみに越中さんも、このベリモヤとは別の番組では全然違う顔という噂が、
なんか前そういったお便りがあって
ありましたね、
CNBC のね、ベリタストークっていう番組に出てるんですけどね、でなんかどっちが本当の越中さんですかみたいなことを、そういう投資ありましたね、確かね。
ありましたね。ベリモヤでは親父ギャグばっかり言っているのに、
それだってテレビで親父ギャグ言うわけにいかないでしょう
相当な勇気が必要です
ね。本当は言いたいんですけどね、やっぱりこう真面目にこう、
そうなんですか、じゃあそちらで貯めておいていただいて、ベリモヤでたんまりと吐き出していただきましょう。
ちょっと時間くださいね
じゃあ次回楽しみにしております、その他にも、メッセージをくださった方がたくさんいらっしゃいますので、お名前だけでもご紹介させていただきましょう。たくまずいこうさん、プラス2498さん、ボックスヘッドルームさん、ふかしーさん、レッドスター53トラさん、その他たくさんの方からメッセージをいただきました。どうもありがとうございました。このベリモヤでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いします。ツイッターでハッシュタグベリモヤをつけてつぶやいていただきますと、そのつぶやきをご紹介させていただくことがございます。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日午前11時30分から放送中の
多瀬康博の週刊ニュース新書などもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の越永秀文と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。